江戸川乱歩作、一人二役。人間、退屈すると何を始めるか知れたものではないね。僕の知人に T という男があった。型のごとく無職の遊民だ。大して金があるわけではないが、まず食うには困らない。ピアノと、蓄音機と、ダンスと芝居と活動写真と、そして、優里の巷。その辺をぐるぐる回って暮らしているような男だった。ところで、不幸なことに、この男、細君があった。そうした種類の人間に、宿の妻というやつは、いや、笑い事じゃない。まさに不幸と言っつべきだよ。いや、まったく。別に嫌っていたというほどではないが、と言って、無論女房だけで満足している T ではない。あちらこちら、端豆にあさり歩く。言うまでもなく、女房は役ね。それがまた、T にはちょっと捨てがたい。おつな楽しみでもあったのだ。一体、T の女房というのがなかなかどうして、T なんかにもったいないような美人でね。その女房に満足しないほどの T だから、その辺にザラにあるバイタなどに、これはという相手の見つかろうはずもないのだが、そこがそれ、退屈だ。勢力の過剰に困っているのでもなければ、恋を求めるわけでもない。ただ、退屈だ。次々と違った女に接していけば、そこにいくらか変わった味がある。また、どうした拍子で、非常な掘り出し物がないでもあるまい。T の遊びは、大体、そんなような意味合いのものだった。さて、その T がね、変なことを始めた話だよ。それが、実に奇想天外なんだ。遊戯もここまで来るとちょっとすごくなるね。誰しも感じることだろうが、自分の女房がね、自分以外の男に、つまり真男にだね、接する時の様子を隙見したらさぞ変な味がするだろう。いや、実際にやられてはたまらないが、ただふっとそんな好奇心の起こることがある。T のあの気候の動機も、おそらく大部分はそうした好奇心だったに相違ない。T 自身では、彼の放蕩三昧に対する細君の嫉妬を封ずる手段だと称していたがね。で、彼は何をしたかというと、ある夜のこと。頭から足の先まですっかり外で整えた新しい服装で、鼻の下へはちょっぴりつけひげまでして。つまり、手軽な変装をしたんだね。そして、自分のでないデタラメのイニシャルを彫らせた銀のシガレットケースをたもとに忍ばせて、何気ない風で自宅へ帰ったものだ。サイ君は、T がいつもの通り、どっかで夜更かしをして帰宅したのだと信じきっている。いや、それは当然のことだが、つまり、T の変装に少しも気がつかなかった。夜更けに寝とぼけ眼で見たのだから、それも無理ではない。T の方でも十分用心をして、新しい着物の縞柄なども以前からあるのと紛らわしいようなものを選んでいたし、つけひげは床に入るまで手のひらやハンカチなどで隠すようにした。で、結局 T のこの奇妙な計画は、まんまと守備よく成功したんだ。床の中でね、 彼らは電灯を消して寝る習慣だったから、真っ暗な床の中でだね。Tはやっと髭を押さえていた手を離した。で、つまり、当然だね。その異様な毛髪の感触がサイ君を驚かせた。
あら？
サイ君が可愛らしい悲鳴を上げたのは、こりゃ決して無理はない。同時に T としては、ここが最も難しいところだ。彼はサイ君がヒゲの存在を認めたことがわかると、早速向きを変えて、二度とヒゲに触らせないように、布団をかぶってぐーぐー空いびきを書き出したものだ。ここでサイ君が怪しんで、あくまで詮索をしようものなら、Tの計画はすっかりおじゃんだ。空いびきを書きながら、彼はもうビクビクものだったというね。ところがサイ君、案外のんきなもので、何か勘違いしたとでも思ったのか、そのままじっとしている。しばらく待っていると、スースーと優しいいびきが聞こえてきた。もう閉めたものだ。そこでTは、サイ君が十分寝込んだ檻を見すまして、そっと床の中から這い出した。手早く着物を着ると、例の銀のシガレットケースだけを枕元へ残して、音のしないように家から抜け出し、それもまともな入り口からでなくて、庭の塀を乗り越したのだ。もうその時分、車なんかありやしない。テクテクと十何丁の道を行きつけの待ち合へ歩いた。水郷な男もあったものだ。さて、翌朝だ。サイ君、目を覚ましてみると、一緒に寝ていたはずの夫が、もぬけの殻だから、少なからず驚いた。家中探してみたが、どこにもいない。寝坊の夫が、この早朝外出するはずもなし。妙だなと思いながら、ふっと気がついたのは、枕元のシガレットケースだ。一向見慣れぬ品だ。夫が始終持っているのとは違う。で、手に取って調べてみると、まるで心当たりのないイニシャルが刻んである。中の巻きタバコまで夫の常用のものとは違っている。夫がどこかで取り違えてきたのかとも考えてみたが、さて、なんとやら腑に落ちぬ。と思い出すのは、ゆうべのヒゲの一件だ。さあ、サイ君、どれほどか心配したことであろう。そこへ、Tが昨夜家を開けたのが決まりが悪いというような殊勝げな顔つきで帰ってきた。無論服装は前日家を出た時の通り変えているし、つけひげも取ってある。いつもならサイ君、ただは置かないのだけれど、今日はそれどころではない。彼女の方に途方もない心配があるのだ。妙な具合で、だんまりで。Tは茶の間へ通る。サイ君は青い顔をして後からついてくる。といった塩梅だ。しばらくすると、サイ君がおずおずしながら聞くんだね。このタバコ入れ、どっかで取り替えていらっしゃったのじゃなくて？言うまでもなく、例の銀製のシガレットケース。
いいえ、それ、どうかしたのかい？
と、Tがとぼけてみせると。
だって、
と少し甘えて。
ゆうべ、あなたが持ってお帰りなすったのじゃありませんか。
へえ？と、さらにとぼけて。
だが、僕のはちゃんとこれ、ここに持っているよ。
それに、第一僕が夕べ帰ったって？
ここで少し調子を高める。この一言で、サイ君をハッとさせるわけだね。
などと落語家みたいに会話入りでやっちゃ再現がないから、それはよすとして。
よろしく、一問一答を繰り返した後、とど、サイ君が昨夜の一部始終を打ち明けてしまうところまでこぎつけた。そこで T は、さも不思議そうな顔をしてみせ、そんなバカなことのあろう道理がない。自分は夕べ、バツバツ屋で、何の誰と一晩飲み明かしたのだから。なんなら、あの男に聞いてみるがいい。と。これがつまり、探偵小説の言葉で言えば、アリバイだね。それは前もってちゃんと頼み込んであるのだ。え？お前がそのアリバイを務めたのかって？いや、違う違う。お前、夢でも見たのではないか？
いいえ、決して夢ではありません。
夢でなかった証拠には、ちゃんとタバコ入れが残っているのだ。はてな？昔の書物に、離婚病というものが見えているが、まさか今の時節、そんなこともあるまい。その離婚病というのはね、一人の人間の姿が二つに分かれて、同時に違った場所で違った行いをするというのだ。などと、ちょっと階段めいてみたり。お前、そんなことを言って、実はそっとどこかの男を引き入れているのではないか？などと脅しつけてみたり。それがまた、T には何とも愉快でたまらないというのだから。因果さ。が、ともかくもその日はうやむやで済んでしまった。無論、一度ぐらいではダメだ。T の計画では、幾度も幾度もそれを続けてやってみるつもりだった。二回目は、少々心配した。サイ君、前に懲りているから、うっかり変装していこうものなら騒ぎ出しやしないかというのだ。で、今度は、家に入るときには変装もせず、髭もつけずに行って、さて、電灯も消して床につき、サイ君がもう寝いるという頃を見計らって、夢うつつの間に、ほんの瞬間、例の髭の感触を与え、そして寝入ってしまったのを見すまして、やっぱり前の通りのイニシャルを縫い付けたハンカチを残して、家を抜け出す手はずにしたが、なんと、それが再びうまく成功したではないか。翌朝の模様は、前の時と似たり寄ったりで、ただサイ君の顔が一層青ざめ、T の狂言嫉妬がさらに手強くなったくらいの相違だった。そうして、三度となり、四度と重なってゆくに従って、T のお芝居はますます上達し、今ではサイ君にとっては、タバコ入れやハンカチのイニシアルの男がはっきりした実在の人物になってきたが、それと同時にここに妙なことが起こってきたのだ。これまでのところはね、まあいわば笑い話に過ぎないけれど、これから先は話が少し固くなってくるのだよ。人間の心がいかに頼りない、そしてまた不思議なものだといった風の、ちょっと考えさせられるものを含んでいるのだよ。第一に起こった変化はサイ君の側にあった。その定時を持って聞こえたサイ君がね、女なんて実際わからないものだ。変装した方の T に対して明らかに、T の他の男だと信じつつ、ある行為を見せ始めたのだ。この辺の心理はかなり不思議なものだが、しかし昔のものの本などによく例がある。つまり、それは何人ともわからぬ男との夜ごとの逢瀬は、おそらく彼女にとって
一つのおとぎ話であったのであろうか。一方において、彼女は変装の T がその都度残していく証拠品を夫である T に隠すようになった。そればかりか、他の一方においては、変装の T に対して夫とは別人であると意識した上の罪のささやきをささやくようになった。
あなたがどこの何というお方だか、その見知らぬあなたがどうして私のところへ通ってくださるのか、私には少しもわからない。でもあなたのご親切が、今ではもう私には忘れがたいものになってしまった。あなたのおいでなさらぬ夜が寂しく感じられさえする。この次はいつ来てくださるのでしょうか。
そうした細君の返信、というには少し変だけど、を知った時の T の心持ちは、実際何とも形容のできぬへんてこなものであったに相違ない。一方から見れば、これは T の最初の目論みが完全に果たされたわけであった。こうして、細君の方に大きな弱みができてしまえば、彼の放蕩は五分五分だ。決して細君に対して引け目を感じる必要はない。だから彼の計画から言えば、この辺で、この妙な遊戯を打ち切って、変装した彼自身を永久にこの世から葬ってしまえばよいのだ。そうすれば、もともと実在しない人物のことだから、後に煩いの残るはずはない、と T は考えていた。ところが、今彼の心は、最初は全然予想しなかった極度の混乱に陥ってしまったのだ。たとえ仮想の人物にもせよ、細君が彼以外の男を愛し始めたというこの恐ろしい事実が彼を打った。はじめは狂言であった嫉妬が真剣なものに変わってきた。もしこういう心持ちが嫉妬と言えるならばだ。そこには相手がないのだ。一体全体誰に向かって嫉妬をするのだ。細君は決して T 以外の男に肌身を許したわけではない。つまり彼の恋敵は、取りも直さず彼自身に他ならぬのだ。さあ、そうなると、以前はさほどでもなかった細君が、この世に二人とないものに思われてくる。その細君を他人に、まさしく言えば自分自身にだが、奪われたかと思うと、悔しさは一通りではない。細君がぼんやり物思いにふけっている。ああ、彼女は今、もう一人の男のことを思っているのだな。そう考えると、もうたまらない。T は実に取り返しのつかぬことをやってしまったのだ。彼は自分自身の仕掛けた罠にかかったのだ。慌てて仮装を中止してみたところで、今さら何の甲斐もなかった。夫婦の間には、いつの間にか妙な覚意を生じていた。細君はともすれば憂鬱になった。おそらく彼女は姿を見せぬ男のことを諦めかねているのに相違ない。T はそれを見るのが辛かった。と同時に、それほど心にかけている男というのが、実はもう一人の自分であることを考えると、それはまんざら嬉しくないこともなかった。いっそ一部始終を打ち明けてしまおうか。だがそうすることはなんとなく嫌だった。一つはあまりにバカバカしい自分の行為が恥ずかしくもあったし、それにもう一つは、実はこれが最大の原因なのだが、生まれて初めて経験した 忍ぶ恋路の身も世もあらぬ楽しさを、ティはどうにも忘れかねた。彼はそこに本当の恋を見出したように思った。本来のティに対しては、世間並みの女房に過ぎなかった彼女が、その心の奥底にあのような情熱を隠していようとは、ティは全く意外であった。そして、逢瀬が重なれば重なるほど、そのことは明らかになっていった。今さら、あれは狂言だったなどと、どうして言えるものか。しかし、この二重生活をいつまでも続けることは、煩わしいばかりでなく、細君に真相を悟られる恐れがあった。これまでは、いつも夜更けを選んで、暗い電灯の下や、多くはその電灯さえもない闇の中で会っていたのだし、一方、明白なアリバイが用意してあったから、まず安全であったけれど、そんな異常な会合が、そうそう続けられるものではない。とすると、そこには、三つの方法しかない。第一は、仮想の人物を葬ってしまうこと。第二は、トリックの一部始終を打ち明けること。そして、第三は、実に変なことだけれど、彼が細君に愛想をつかされた、いわば、この世に用のない T という人物を辞職して、その代わりに、一方の仮想の男になりきってしまうこと。今も言う通り、仮想の人物としての細君とのいわば初恋を発見した彼は、どうにも第一第二の道を選ぶ気にはなれなかった。そこで、非常に難しいことだとは思ったが、ついに第三の方法を取ることに決心した。つまり A という男が A、B の二役を務め、それから今度は初めの A を捨てて、まるで違った B の方に化けてしまうのだ。かつてこの世に存在しなかった一人の人間をこしらえるのだ。そう決心すると、T はまず旅行と称して、一ヶ月ばかり家を空け、その間にできるだけ顔形を変えようとした。頭髪の刈り方を違え、口ひげを生やし、メガネをかけ、医者の手術を受けて、一重まぶたを二重にし、その上顔面の一部に小さい傷さえこしらえた。そして、ひげが伸びた頃に、わざわざ九州の方まで出かけて行って、そこから細君のところへ一通の絶縁状を送ったものだ。細君は途方に暮れた。相談を持ち込む親戚とてもないのだ。幸い、夫が多額の金を残していったので、その方の不自由は感じなかったが、そうかといってじっとしているわけにはいかぬ。こんな時、あの方が来てくだすったら、きっと彼女はそう思ったに相違ない。ちょうどそこへ、仮想の男になりすました T がひょっこりとやってきた。最初は細君、その男を T だと言って聞かなんだが、T の友人が訪ねてきてもまるで話が合わなかったり、それは T があらかじめ頼んだこの芝居の脇役なのだ。仮想の男の身元が明らかになったりしたので、これも T がこしらえておいたのだ。つい、彼らが全く別人であることを信ずるようになった。これが何かそうする理由でもあったのなら、いくら何でも騙されはしないのだろうが、T 自身の心持ちを他にしては、まるで理由というものがないのだ。まさか、こんなバカバカしいお芝居が演じられようとは、誰にしたって思いもよらないからね。T の細君は案外やすやすと騙されたのも、これは無理もないよ。 間もなく彼らは住所を変えて同棲することになった。無論、名前も T ではなくなった。おかげで、僕ら T の友人は、固くお出入りを差し止められたものだ。聞くところによると、その後 T はふっつり遊ばなくなったそうだ。そして、この喜劇にも等しいお芝居が、案外好結果を収めて、彼らの中は引き続き非常にむつばじくいっているという噂だ。世の中に変わった男もあるものだね。ところで、お話はまだ少しあるんだよ。それはつい最近のことだが、あるところで僕はふと昔 T で会った男に出会った。見ると彼は例のサイ君を同伴している。で、僕は言葉をかけては悪いのだろうと思い、何気ない風を装って彼らの前を通り過ぎようとすると、意外にも T の方から僕の名前を呼びかけた。そして、いや、そのご配慮には及びませんよ。昔から見るとずっと快活な声で T が言った。僕たちは、そこにあった椅子に腰掛けて、久しぶりで語り合った。なにね。もう、すっかり手品の種がわかっているのですよ。これをうまく担いだつもりでいた私の方が、実はすっかりあべこべに担がれていたのです。これは、あの私のいたずらを、最初から気づいていたんだそうです。でも、別段害のある事柄ではなし。それで、家庭が円満に行くようにでもなれば、これに越したことはないと思い、つい、騙されたような体を装っていたのだと言います。道理で、うまく運びすぎると思いましたよ。はは、女なんて、魔物ですね。それを聞くと、そばに立っていた相変わらず美しい T のサイ君は恥ずかしそうに微笑んだ。僕も最初からそんなことではあるまいかといくらか疑いを抱いていたのでさして驚きはしなかったが、T にはそれが自慢であるらしく、幾度も同じことを繰り返して自分で驚いてみせていた。この調子なら、先生、やっぱり仲むつまじくやっているな。そこで僕は、密かにご両人を祝福したことであった。